それではですね、私たちのために十字架にかかり3日目に磨かれた死に期待したということにいきたいと思います。先ほども殉教生涯の話をしましたけれども、当日来られた方は本当に感謝いたします。どうしても来れなくてオンラインでされた方もいると思うんですね。オンラインでされた方々はちゃんと映ったでしょうかね。なんか一部ですね、映らなかった人も見てみたいので、そういうのがあったら遠慮なくね、遠慮なく教えてください。そうすることによってこちらのオンラインがもっと向上していくと思いますので、よろしくお願いします。それとともにですね、時間がその時仕事だったりいろんな都合があってどうしてもオンラインもできなかった方もいらっしゃると思うんですけども、今長崎教会のホームページでもアンティオキのホームページでもダウンロードして聞けますので、また見れますので、ぜひその当日来れなかった方、またオンラインでも見れなかった方はですね、ぜひダウンロードして、ね、必ず見ておいてほしいと思うんですね。で、いたんだけども奉仕していてですね、説教を受けなかったとか賛美の時そこに入れなかった方もたくさんいらっしゃると思うので、そういう方々はぜひダウンロードしてですね、この後ですね、見ておいてほしいと思います。あ、復活しましたね。はい、感謝します。ちょっとお待ちください。はい、だからですね、ぜひ、ね、それを見ていてほしいというふうに思います。それとですね、あと週報をご覧になったら分かると思うんですけれども、実は今回その牧師会があった時ですね、パウル牧師はですね、オーケストラのことを言われたんですね。実はアントニオ家ではやってるんですけれども、今回10人目ぐらい来たのかな、今20名ぐらいエアーも入れているそうですけれども、各教会でも、九州の各教会でもオーケストラをするようにということを言われたんですね。今までパウロ牧師はあんまりアンティオキではこういうことやってるよっていう話をして、道深いところはしてくださいっていう方だったのに、今回はもうぜひ信仰の歩みをしてオーケストラするようにと言われたんですね。で、私は実はですね、オーケストラできたらいいなと思ってて、実は来年の殉教生涯に向けて九州全体でですね、やれるといいなと思って、実はそれもはっきり祈ってたんですね。そしたら各教会で踏み出しなさいって。で、一人でもいいって言ったらね、一人立っていいから信仰の歩みでやるといいっていうことね。で、そういうふうに言われることは、ある気持ちが滅多にないんです。ね。あの時でこうやっていて、示されたらこうやってるけど、各教会でも導かれてだったりとかですね。インターネットに関しては主は言ってるから、各教会やるようにってかなり言われますけれども、オーケストラを始めようと思います。で、少なくとも、フルート2本と、クラシックギターの山本さんがいますからですね、3人はいるわけですね。で、なんか、オカリナも出たいとかいう顔をしていましたから、オカリナは、オーケストラとか知りませんけど、でも、とにかく、そしたら、4人は少なくともいることになりますし、なんだったっけ、楽器は。トロンボンだったっけ。トロンボンですね。楽器持ってないからですね。レンタルがないんですかね。日曜だけレンタルとかですね。いや、だから意外な人たちがみんなブラスバンドだった人が結構いるんですね。例えば、エミ牧師、もともと長崎に、今、飯塚のね、牧師ですけど、エミ牧師は、デニシエミ牧師は、高校は、そのブラスバンドのためにわざわざ、あるね、当時すごい先生がいて、もう日本的に強かった高校があって、その高校に寮に入ってまで3年間やったそうですね。だからクライネットやりたかった。クライネット持ってるんですよね。やりたかったんだけど、なんかホルンだったそうですけども、結構みんなやってるんですよね。だから、それは飯塚ですけども、長崎でも実はやってたとか、やってないけどやりたいとか人がいたらですね、おっしゃってほしいと思います。早ければ来週から、遅くても3月の頭からもう始めますので、ね、とにかく、一人でも二人でも始めようってことでね。それは導きを感じるからですね。で、もう一つですね。これはやりなさいってだけじゃないんだけど、アントーケでは、クワイヤーって言うんですか、クワイヤーって言うんですかね。ね、をやってるということ。聖歌隊ですね、日本語にするとね。で、私はそれは、実は前から長崎でもやりたかったんですね。いわゆる、賛美隊っていうのとまた違って、誰でも入れる。ね、そして本当にこう、誰でも入れてみんなで賛美しましょうっていうね。いわゆる、クワイヤーですね。で、アントーケでは、今、特別賛美は白馬に出るようなチームしか出てこないんですけど、その、クワイアはね、月に1回は特別賛美することに示されてするようになったんですって。急にみんな真面目にし始めて出てましたよね。で、それをもう始めたいと思っていますので、歌の方ですね、で、昔長崎にはですね、 神さんクワイアーズってのがあったんですけども、なんかその名前が嫌だとか言って、ダイクデビットなんてかっこいい名前になってしまいましたけども、で、まあ、今の FF ですけどもね、で、今度はね、全体でクワイアーをね、本当にしたいと思ってます。まあ、指導者が必要ですけどもね、導きのある方おっしゃってください。とにかく始めたいと思っていますので、そして本当に、いわゆる、うちはクリスマスのお祝いはしないけど、伝道会しますからね、そういう時に歌っていただいたり、なんか、月に1回特別賛美も本当にしてもらおうと思ってますし、ぜひですね、重荷とか導きのある方はおっしゃってほしいと思います。信仰の足をね、踏み出していこうというふうに思っていますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、あと、来年の巡業聖会は、本当に、九州も、長崎だけできたら素晴らしいですけどね、そうね、でも九州全体でも、一緒になって、今からになれば50人ぐらい本当に集まると思うんですね、1年。今年は増える年だから。だから、ブリックホールで来年もやろうと思っているので、ブリックホールだと50人ぐらい乗ったって全然問題ないですからね。100人でも行けるんじゃないかってぐらい広いですから、舞台は。だから、九州でもですね、オーケストラができたらいいなっていうか、できたらいいなのでやろうと思っていますので、ぜひ皆さんですね、そのつもりで、よろしくお願いしたいというふうに思います。それとともにですね、巡教ツアーの方ですね、最初人数がそんな多くなかったんですけど、最後の方で増えて33名、行くことになりまして、で中型が33名だったんです。補助席があったんで補助席は使わなかったんですけど、いわゆる補助席なしで満席ってことで、ちょっと最初山本さんがお父さんの関係で遅れてこられたんで、で酒井牧師は最後お仕事に抜けたので、まあ、32名だったんですけれども、本当にぴったりでですね、今までいつも雨が降るか雪が降ったんですね。だから祈りの時間になったらみんな祈るんですけど、もう帰りますよってみんな待ってましたもん、さーっと来るんですけど、今回はとっても暖かい日差しで、帰りますよってもなかなか来ないぐらいみんなもっと祈りたいって感じだったんですけど、これは本当に恵みでした。で、さっきも言ったようにカレンド神父のお話もですね、毎年いいんですけれども、今年もなんか良かったのは、じゃあこれで終わりましょうかって言ったから最後にちょっと頼んだ三尺炉の話をしてもらった後、一応それで終わったんですけど、やっぱ日本人だからみんなの前で質問したいんです。その後個人的にいろんな人が聞いていってですね、終わらなくてですね、いろんな人が質問して、その後もずっと続いてましてですね、なんかすごく良かったんだなと思いますね。質問がいっぱい出たってことはね。ただ、みんなの前でやっぱしないんですね。終わった後個人的にみんなしてまして。で、なんかすごく祝福された旅になりました。今はね、殉教聖火の伝言にやるんですけど、昔は夏もやってたんで、まあ、もし導かれたらまたそういう時を持ちたいなと思ってますので、夏だったら暖かいからですね、まあ、導かれたらしますので、あと、個人的に行かれる方とかですね、おっしゃったらいいと思いますし、また必要な時には車とかで、ね、昔は車で一緒に行ったんですけれども、行かれるといいというふうに思います。さて、それで、聖書の方に入りますね。時間がなくなってしまいますので、今日はヤコブの手紙の1章の2節から4節のところを見ていきたいと思います。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいと。ね、で、まあ、兄弟たちっていうのは、まあ、兄弟だけじゃなくて、これはもちろん、教会のみんなに言ってるわけですけども、様々な試練に遭うときはってことですから、まあ、これはいつも私が話すのは様々な試練だから、様々な試練じゃなくて様々な試練ということは一つじゃない。いろんな試練が同時にやってくるということであります。いろんな試練が同時にやってくるときっていうのはやっぱり一つでも嬉しくないですよね。一つでも嬉しくないのに、いくつもの試練が同時にやってきたら、当然やっぱり辛いし、面白くないし、がっかりするわけですね。で、まあ、わかりやすく言えば、健康の問題が生じ、経済の問題が生じ、人間関係の問題が生じ、そんなことがいっぺんにやってきたら、まあ、やっぱりこう気分的にもがっくりくるわけですよね。それは普通であります。で、そういうことになったら、なんで神様死にてるのにとかですね、どうしてなんだろうって思うのが、普通の感情の、普通の気持ちだと思うんですね。聖書なんて言ってたら、そういう様々な試練がやってくるときに、ね、落ち込んだり、がっかりしたり、どうしてって思うのは普通だけども、そうじゃなくて、その時に、それを、つまり、様々な試練を、その一つ一つの試練を、その一つ一つを、この上もない喜びと思いなさいと。まあ、この上もない喜びっていうと、この上がない喜びだから、まあ、うんと分かせば、最高の喜び、最高の祝福、ね。いつでも聞いたんですけども、皆さんの最高の喜びってどんなんでしょうね。の表情していただきたい。最高の喜びの時どうでしょうね。まあ今週2月14日に、バレンタインチャペルコンサートがありますけども、チョコレートもらった時 ですかね。なんか昨日テレビでやってましたよね、ちらっと見たら。最近はバレンタインに告白する人はいなくて、バレンタインデーっていうのは大体家族とかにあげるんですって。そういう風になってきてるっていうのはね、なんかやってました。で、昨日嬉しかったんですよね。昨日飯塚に行ったらですね、しおりちゃんっていうちょっとハンディを持った女の子がいるんですけど、その子が、本当に賛美が好きで、教会が好きで、ね、すごく慕ってくれてるんですけども、その子がですね、行ったら必ずこうね、両手でパッとこうね、ハイタッチをすることになってるんです、そのことね。ハイタッチをしたんですけど、そしたらですね、すぐにチョコレートをくれましてですね、ちょっと早いけどとか言ってですね、今年第一号のチョコレートをもらいました。で、やっぱ嬉しいですよね、それはね。慕ってくれるとですね。で、それでその後帰ってきて、家に帰ってきて、最近ちょっと家に寄ってなかったんで、久しぶりに家に戻ったんですね。教会には来るんですけどね。今家に寝る場所がないから教会で寝てるんですけど。そしたらですね、次女が、2月5日の日に、朝来て、もうそしてその日のうちの飛行機で帰ったんですね。全部自費でですね、示されて。昼だけ生活来たんですけど、その時に、なんていうか、他の子もかな、私にもちゃんと、バレンタインのチョコレートを買ってきてくれてたんですね。で、それを、もらったわけですね。で、いつもくれるからありがとうと思ってもらったら、それがですね、すごく高級なですね、体に、加工何パーセントというね、チョコレートだったんですよね。親バカと思って聞いてください。嬉しかったですよね。チョコもらったわけでもちょこっと嬉しいんですけど、この、カカオ何パーセントとかいう非常に、ね、高いチョコで。で、今、娘はですね、すいませんね、娘の話ばっかりしてあれですけど、関西の阪急で勤めて、阪急でバイトしてるんですね。阪神は庶民なんです。で、阪急は、ブルジョアなんです。これも関西人わかりますけど、阪急の方でチョコレート売り場でアルバイトしてるんです。で、なんていうか、そのブルジョアの人から、全然失敗しても大丈夫よとか言ってくれて、すごくいい職場だそうですけど、アルバイトで。ね。それで、そこでやってるので、そこで買ったのかどうかわかりませんけど、なんかそういうすごくいいやつだったんですね。あれは食べれないですね。だから今冷蔵庫に、事務所の冷蔵庫にしまってしばらくね、ちょっと宝にしておこうと思ってますけど、ね。ね、くだらないと思うでしょうけど、これは嬉しいわけですね、娘からね。まあ、父親ってのは娘にしてもらうとすごく嬉しいんです。ね。で、これは、そうなんですよね。で、そういう喜びですよね。それ嬉しいね、そういうことは。でもこれは例えばね、娘からですね、プレゼントもらってパッとあげたらですね、ナイフかなんか入っててですね、ね、お父さん、私は恨みは忘れませんとかね、書いてあったらですね、これはちょっと待ってくれよってことになるでしょ？わかります？言ってること。ね。だから、ここ試練ってことは結局そういう、普通で言ったら喜べることじゃなくて、悲しんだり、ショックだったり、っていうことですよね。それに、しかもそれは一つじゃなくて、様々なことが起こってきたときに、その一つ一つを、この上もない喜びと思って言ってるんですよね。普通で言ったらおかしいんですよ。ありえないことなんですよね。じゃなんでこの上もない喜びと思って言ってるかというと、ここでよく間違うんですけど、この上もないと喜びと思うことによって、それを乗り越えていこうっていう、そういうことじゃないですよね。その本当に試練とか困難とか最悪と思えることは、実は、神様が用意している最高の祝福の前触れなんですね。で、前奏曲なんですね。で、クリスチャンの方分かってくださると思いますけども、秋元さんしょっちゅうやりますけども、祝福で来る祝福もとっても嬉しいけれども、最初困難から始まってきたり、問題から始まってきたり、最悪と思って始まってくることっていうのは、その後、本当に大きな祝福になって、それはもうなんかかけがえのない祝福になることが多いと。で、自分の人生で振り返って10個祝福あげてみたら全部最初はマイナスから始まったことだってパウロが言われますけど、なるほどなって私も実は思います。確かに困難や問題から始まったことっていうのは、ね、神様にある、ね、ここに書いてあるように信仰の対応を取る、本当にこのような喜びと思う対応を取ると逆転する。だからこの上もない喜びに変わるから必ず変わるから、この上もない喜びと思いなさいってのは、そうじゃないのは思い込めってことじゃなくて、本当にそのマイナスと思える試練は、好みのない喜びとなるから、好みのない喜びと思って応答しなさいってことなんですよ、これね。で、それが一つなんですよね。で、2週間前だったかな、宮崎行った時に面白いって言いましたよね。ちょっと今までとは違ったタイプの話を聞きまして、 ミステリーカスタマーといってね、本部の人がですね、全く客さんのふりをしてやってきて、で採点して売り上げとその採点とか店の評価になるそうですけれども、その、でずっと今年はですね、1年間よかったら賞賞されるんですけども、なんかこの今年度かな、4月から始まるのかな、ずっと満点だったんですって。ずっと満点できたんです。ところが先月かなんかが、55点かな、すごく悪かったんですって。これで全部わかるんですって。何月何日来た、何時に来たって出てくるから。でその時チェックしてみたら、誰だってことになったら、店長か南くんだったんですって。で、ってことになってですね、どう考えてもそういうふうに採点されるような対話してないという、どっちも思ったんだけど、その、店長か南くんしか考えられない、その時。で、ってことでちょっとショックだったんですって、二人してね。それで、お互いの暗黙のうちにですね、俺じゃないとって書いちゃったんですね。それだけど、まあ彼はそのことをクリスチャンですからね。ね、その時にね、あーって言うんじゃなくて、あー感謝しますってね。あーね、この状況を本当に喜びますってこうやってたら、主に言われたんですって、喜んでたら。感謝して喜んでたらね。私ですって店長に言いに来なさいって。これは私ですって言いに来なさいって言われたんですって。で、いや、でも私だと思わないんですけどって言ったら、いや、あなたですって言いに来なさいって言ったんですって。それで店長のところにですね、これは私だと思いますって言いに行ったんですって。で、僕だと思いますからってね。店長が偉くね、なんかね、いや、わからないけどね、とか言って、なんか、まあ、やっぱり他の人もいますからね。ね。だから、まあ、それで彼はそうやってちゃんと言ったんですって。そしたらですね、こんなことは決してないんですって。なんと、間違っていたんですって。ま、ミスで来たんですって。こんなことは滅多にないんです。つまり、55点っていう採、55点か45点か忘れたけど、その採点が、向こうのミスで送られてきたんですって。で、1週間ぐらい経ってから、謝ってきたって。で、正式な採点は満点だったんですよ。逆転しちゃったんですね。で、小さなことなんだけど、偉くなんか彼は言ってました。本当に喜んで感謝してたら、あなただけ、いや、認めろって言われて、ね、店長に認めに行ったらなんか、それですごく店長がですね、彼のことをですね、信頼、もともと信頼してたんですけど、なんか、偉く信頼してくれてですね、なんか、ものすごい関係が良くなったって話をしてました。で、面白いですね。ちゃんと逆転して、やっぱり満点だったんですって。試されちゃったんですね。で、皆さん、あるでしょ、っていうのが、なんでっていうのは、その時に本当に感謝して喜ぶのが信仰の電話なんですよね。するとね、神が必ずその後ね、勝利を表してくださるんですね。これが一つなんですね。で、その次ね、その次の説にね、今日はこっちが中心なんです。今日お話したい。ここはよく話すところなんですけど、この次。信仰が試されると、忍耐が生じるってことはあなた方は知ってるから、この信仰が試されるとってことなんですよね。で、様々な試練が来るときに、最高のこのようもない喜びの対応を取るのは信仰の対応ですよね。あるいは、御言葉に立って神様がおっしゃったから、大丈夫ってこう、立つのが信仰の対応。信仰に立つと、試されるんです。ところがね、信仰が試されるって書いてあるけど、信仰が試される前に試されることは何か、感情が試されるんです。多くの場合。そうでしょ？ね、嫌なこととか、なんでと思うことが起こったときに、ね、最高の答えをしようとする前に、なんでとかね、感情が試される。例えば、約束が与えられたのにそうならなかったりしたら、例えば、直しますって言われて、ますます悪くなったりしたら、思うじゃないですか。とかね、こう感情が試されるんですね。信仰の前に。で、僕の人はその、感情が試されたら、その感情のままにこうね、動いてしまって、信仰に立たなくなっちゃうことがあるんですよね。言ってることわかります？そうすると、これは信仰が試されて、感情が試されて、信仰の試しの前で終わるんですよね。以前ですね、まあオンラインというか名前は挙げませんけど、長崎にですね、独身女性7人がいたんです。一番最初の街道の時にね。一番最初の街道ですから、もう本当に古い話ですね。独身女性7人がいて、で、私が名前を付けました。セブンシスターズってね。で、そのセブンシスターズ全員でですね、結婚のことを祈ったんですね。そしたら、みんなでね、言ったの、じゃあ、こういう告白をしようってことでね、カパッと見たらお互いに指さしてですね、あなたも御子の結婚をする。私も御子の結婚をする。長崎教会みんな御子の結婚をするって言って、こういうことやったんですね。で、最初みんなやってたんですよ。私7人のうちね、全員とは言いませんけどね、4、5人は本当に神様が語ってたと思います。それから7人のうちね、2人ぐらいはですね、すぐ辞めちゃったんです。まあ、あんまり語れてなかったかもしれませんね。そのうちですね、最初はみんな明るく元気にやってて、みんなもね、アメンと言って結構ね、こう一緒に応答してあげたんですけど、そのうちですね、なんかね、まだ言ってんのとかですね。もううるさいなって感じになってきたんですね。 わかりますね。そしたら言ってる方もなんか感じるからですね、もうなんかこう嫌になってくるし、なんか嫌になるわけですよね。つまり、そしたらやめちゃうんですよね。言ってることわかりますかね。神様の言葉に行こうと思っても、ね、なんかそれをやるとなんか不愉快になったり、なんかこんなことやってもなって感情入れるじゃないですか。で感情入れたらその感情のままにやめちゃうわけですよね。そしたらもう信仰の試しはないんです。やめちゃったから。一人だけね、絶対やめない人がいたんです。大体嫌な顔してもね、言うんです、こうやって。一人だけ。一人だけいたんです。本当に徹底的にやった人が結婚するまで。その人は自分は結婚できないと本当に思ってたんです。だけど神様の言葉に言ってたんです。なんで思ったかと、両親がどちらも精神の病を患ってたんです。そして、でもその両親と一緒に住んでくれる人じゃないと結婚できないと思ったんです。自分が一人っ子だったら面倒見なきゃいけないから。だから自分は結婚できないと思ったんです。彼女は告白をやめなかったんですね。それ知らなかったんです。後で知ったんです。そしてたですね、まあ、彼女と結婚したいって人出てきて喜んだんですけど、実は話したいことがある。今日西高で話しますってやったんですって。それで私か、彼の男の方にね、言われたんですけどってね、で何言われても覚悟してってこういうと言ってですね、言ったんですよね。で彼はね、だから覚悟して言ったんですって。そしたら言われたんですね、実は自分の両親は、心を患っていて精神の病なんだって。ですぐではないけれども、両親とも引き取って私が面倒見なきゃいけなくなるって。それが結婚の条件だ。それを約束してくれないと結婚できないって。でも彼女の方はそう言ったら断れると思って言ったんですって。それではその男性の方はですね、もっと違うことを考えてた。ね、まあはっきり言えば、過去に男性経験がいっぱいあるとかね、なんかいろいろ言われると思って覚悟してた。いいですよって言ったんですね。で、口だけじゃないんですよ。男性の方は牧師になりまして、まず佐賀に行って、その後北海道に行ったんですけど、佐賀の時は二人だけで生活したんだけど、北海道に行く時、奥さんの両親を引き取りました。病気だったのに、精神の病だったのにね。そしてお父さんは彼が最後まで看取って北海道で天に帰りまして、今東京に行ってますけど、お母さんは東京に一緒に連れて行って今住んでます。奥さんの母さん。病気です。まだ完全に治っていません。ああ、私ね、やっぱりこの女の人ね、告白やめなかったんですよ。言葉に立って。で、当然ね、告白しながらね、見た目にはすごい元気そうに見えたんだけどね、やっぱりね、こんなこと言ったってね、で、どうせまたこう言ったらもう覚悟して、断られても仕方がないと思って、その西田君の時も覚悟してて、もう、持ってたんですね。口、見たら感じで明るかったけども、かなり揺さぶられたんで、これ信仰の試しなんですよ。だって信仰に立ってるでしょ。立って必ず結婚できますって告白して信仰に立ってるんだけど、ガンガン揺さぶられる。これは信仰の試しですね。でも他の人たちは、もう信仰の試しはないんです。なぜかって言ったら、感情の赴くままに、もうどうせ無理よ、もう結婚なんかいいわとか言って、こう、やめちゃったでしょ。感情が試された時に、感情の試しで終わっちゃったわけですね。信仰の試しになってない。で、今回そのことやったんですね。多くの人は感情の試しを受けて、感情の試しで終わってしまう。それが成就しませんって。信仰の試しに行くためには、信仰に立ってないと試しはないって。信仰に立つと試しが来るんです。例えば、秋元牧師はご自分のことでベニ君のことを話されましたね。ベニ君が癒されるって神様がおっしゃってね。まあ最初まず病気だって言われた時に、一緒におられた時に奥さんと二人で行って言ってましたね。自分の子供のことなんだけど、10分と祈らなかったって。もう最初二人で感謝して、ね、ベニヤミンがその、脳障害であることを感謝します。一生治らないであることを感謝します。血遅れになるであることを感謝します。一人では生きていけないから三段しておられることを感謝します。でもこのことの承認、素晴らしい神の計画があるから感謝しますってこう、一つ一つやったんですって。丁寧にね。だいたい10分いかなかったってね。それでどうしようかと思ったんですって、自分の子供だし。でもまあ、もういいやと思って感謝して、それで終わったんですって。でそれで二つ考えたって。信仰に立ったから、必ず治って栄光を表すか、治らなくても栄光を表すか、どっちかだと思った。で、親だから当然治ったわけじゃないですか。それから治るようにって祈り始めたんですって。面白いことに、ベニ君の時は結構早く来たって。確かにそうですね。告白早く始められましたから、癒すって言われたんです。で、こっからなんですよ。癒すって言われたから、すぐ治らないんです。癒すって言われた後にビリビリビリっとこうなったりね。全然治らないんですね。1年ぐらい治らなかったですよね。で、秋元牧師は主に言われて、毎週礼拝のたびごとに告白したわけですよね。神様はね、脳が、段差があって、壊死していて、それでこういう状況でお医者さんを治らないと言ってます。しかし神は治しますって毎週告白したんですよね。でも何度か説教したでしょ。告白して信仰に立ったじゃないですかね。私の妻のお母さんが、 テープを送ってたんです、その頃。それを聞いてね、秋元牧師は不思議な人だけどってね、その頃クリスチャンじゃなかったからね、不思議な人だけど、あれだけは感動するっ て、いつも言ってました。言ったわけですよね。ところが、言い終わって、その当時ちょっと高いところでやってたんですね。鉄道学園っていう、ね、広いところで。その、講談から降りてくるとね、階段こうね、ポロッと降りるときね、ここら辺でね、治らなかったらどうしよう。治らなかったらどうしようっていうね、恐れた不安が来るんですって。ほっとしますね。これ試しです。信仰に立った人の試しです。それで席に着いた後、神様、治らなかったと思って祈ったら、約束したじゃないかって語りかけが来て、また次の週言うわけですよね。そしたらまたこう、治らなかったらどうしよう、治らなかったらどうしよう、毎回来るんですって。それを、そういう戦いを繰り返しながら、でも信仰に立ってたわけですよ。立ってるから揺らがしが来るんですよ。もちろん特別な恵みがあってね、信仰に立って全く疑わないでおれるってことが稀にあります。高ぶらないでください。それは特別な恵みです。ほとんどの場合は信仰に立ったら試されるんです。信仰に立ったら試されるんです。本当かしらって。だってアブラハムだって信仰の父と言われてますけどね、サラの時笑ったってことは、立ってたけど、笑っちゃったわけでしょ、試されてるわけですよね。で、なんですね、試しが来るんですよ。で、もし秋元さんがあそこでね、いや、言おうと思って、いや、でもな、もう、まあ、もうなんか、もう言ってもまだ、なんか全然治ってないし、なんかもう言われて嫌だし、もう、ね、もういいか、って言って、感情のままにやめてたら、信仰に立つことやめてたら、感情の試しでアウトだから、今のになっていたかどうかは、わからないですね。で、信仰に立つと試しが来るんですよ。で、今試されてる方、間違っていません。信仰に立ってたら試されるんです。はっきり聖書に書いてある。信仰は試されて、なぜかって。それを通して、忍耐を学ぶんです。この忍耐はね、宝なんです、実は。コリント書にね、新科学ではね、本物の信者って書いてあります。あれ、言語に忠実に訳すとね、テストって書くことが書いてるね。試験済みの信者って言葉なの。言語に忠実に訳すと。で、試験済みの忍者の特徴は何かってね、忍耐を学んだ人なんですよ。忍耐を学んだとき、クリスチャンっていうのは、信仰者っていうのは、本物の試験済みのクリスチャンになる。で、皆さん、忍耐を学びます。神様約束してくださって、そこに立ってるのに、ここが揺らがされたりね、約束は癒すのに全然治らなかったりね、祝福するって言われたのにね、どう見ても祝福じゃなくて、なんか呪いと思われちゃうような状況になったりね。で、そこで、でも神の言葉に立って、告白をし、そこに生きるってなるとね、揺さぶられるんですよ。試されるんですよね。試された人いるでしょう、ね、私って手を挙げろと言いませんけど、ね、立ってる人は試されます、これ。それはありません。すぐ成就してほしいですよ、肉は。でも皆さん、忍耐を通過した人は、その訓練を通過した人は、まさに本物になってね、信仰者となるんですね。勇者になります。で、私、パウロ牧師を見ていて学んでるのはね、なんかね、すごくそれを学んだ人なんですよ。だって22歳で献身して37歳まで15年間ね、最初海外宣教で献身したのにね、奥山宣教師の説教で、15年間関東から得たことがなく飛行機乗ったことなかったわけでしょ。ね。いや、結果、今は笑っていますけどね。やっぱ、すごい訓練ですね。友達はどんどん海外行くし。で、カリスマ問題で問題になった時ですね、アメリカに行きたいと思ったわけじゃない、当然。自分の学校はカリスマに反対なんだから、卒業できないと思って。そしたら神様とどまれってわけでしょ。と思うと思いませんか。でも今になってみたら、そこに留まったから本を書けたんです。福音派はどう質問するか分かったし。で、今逆転したわけでしょ。これはね、忍耐を学んだ結果なんですよ。で、ロシア系ユダヤ人が開いたって言うけど、28年ですよ。いやね、忍耐を学んだ人はね、神のものを受けるんです。で、だからといって皆さん、これから長いって心配しないでください。これから成就が来ますから、リバイバル。ただね、奉仕しながら目の前ですぐ奇跡が起こるのにね、自分に関してはなかなか起こらないってことがあるかもしれません。その時起こらないで、こっちは訓練されてるんです。わかりますか？で、信仰の試しを通ることは、神に愛されてる証拠です。そこで忍耐の訓練があるんです。でもいいですか？忍耐のための忍耐なんてないんです。この次なんです。その次の説にこう書いてある。忍耐を完全に働かせなさいって。これどういうことわかりますか？必ず成就が来るから。約束が必ず守られて成就するから、その成就するときまで忍耐を働かせることが完全に働かせること。約束の成就を見ることが忍耐を完全に働かせること。さっきの言葉で言えば、その女の人がですね、相手の人を受け取ってくれて結婚できて、で、実際自分の両親を今一緒に生活できたでしょ。成就じゃないですか。これはね、秋元さんだったら、ベニ君は完全に癒されて、血が遅れてるのに、ね、逆にね、すごく祝福されたわけでしょ。これ逆転ですよね。だから、ね、言葉の成就を見るんですね。で、その成就を見るまで忍耐を働かせなさいってことなんですね。必ず成就するからってことですね。で、なんですね。 忍耐を働かせてほしいんですね。で、ね、三つ目の、あ、時間が収まったのかも、三つ目のいきますけど、その、完全に働かせないって一つ特徴があるんです。成就の直前がね、一番激しい揺らがしが来るのと、多くの場合、成就の直前がね、なんかもうダメだと思いたくなる状況が起こるんですね。で、今回、殉教生活の時に、パウル牧師は夜の説教ですね、こういうこと言ったんですね。もうダメだと思った人に言えてね、なんかそれをはっきり示された。で、もうダメかもしれないじゃなくて、ダメだと思った人って言ったでしょ。私歩きながらね、おーっと思ったんですよ。何だって、いよいよ時が来たと思ったんですね。ダメかもしれないってのはまだダメかもしれないって言うんですね。ダメだと思った人ってのはもうダメだと思ったところなんですね。で、面白いんですけど、成就の直前ってしばしばもうダメだってことになるんです。例えば、ちょうどまあ、ね、殉教の時だから、言えば、裏紙のクリスチャンたちはね、一番崩れ、二番崩れの時はね、結束が固くて崩れなかったんです。ちょっと、捕まったけど、三番崩れの時にボロボロになるんです。そのボロボロになった直後に信徒復活なんですよ。約束の成就なんですよ、250年の。ね、でもその直前が、それまで結束が崩れなかったのに、ガタガタガタって崩れたんですね。面白いですよね。成就の直前っていうのはね、揺らがしが激しいんですよ、これ。ありますね。で、激しく揺さぶられていて、もうダメだと思ってる人ですね。投げないでね。そこが成就の直前ですから。これなんですよね。で、それが起こってくるんですよね。ね、で、それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。だから、神様の約束っていうのは、その、必ず成就するんだけども、その前にそういう揺らがしが来ることがあるんで、そこで投げないときに神の約束の言葉の真実をね、私たちはね、豊かに見ることができるってことをね、覚えててほしいと思います。で、今回ダメかもしれないけど、ダメだと思う人って聞いたときに私は、あ、これいよいよ来るなと思ったんです。なぜかというと、ペンテコステのときに、ペテロたちは祈って奇跡を、ね、精霊注がれるじゃないですか。でも、あの直前何か言ったら、ペテロは、ダメだかもしれないじゃなくて、ダメだと思ったんです。だって実際、逃げたんだから。裏切ったんだから。ヨハネはね、丸裸で逃げ。ペテロは三度、コケコッコって知らないといい。いつも言うけど、呪いをかけて誓ったって書いてあるからね。単に知らないって呪いをかけて誓ったって書いてあるから、真似しませんよ、したくないから。呪いをかけるってことは、ひどいこと言ったってことですよね。ね。単に知らないって言ったんじゃなくて、これはちょっとすごいですよね。だから、ペテロもヨハネも、もう、自分はイエス様をあんなに愛して従うって言ったのに、できなかったわけですよね。ダメだったんです。実際ダメかもしれないけど、ダメだったんですよね。でも、ダメだったペテロたちは、本気で祈ったんです。逆転したんです。で、神様はダメだった彼らを捨てないで、その彼らを通して約束を成就した。ユダもね、もしね、あそこで首吊らないでね、本当に悔い改めたらね、私、器になったと思うんですけどね、彼は結局首吊っちゃって自分で裁いたからアウトですよ、もう。やっぱり。でも、ペテロとヨハネは、本当にダメだところで祈ったでしょ。で、神の約束が彼らを通して成就するじゃないですか。皆さん、今、時代的にも成就の時が来ようとしているのです。で、皆さんに約束されている神の祝福に関して、どうぞ、いよいよ成就の時が来ます。忍耐を完全に働かせましょう。神の言葉にしっかり立っていると、揺らがしが来ます。来ますよ、そりゃ。ね、お互い。でも、そこで、しっかり立って神の成就を見ていきたいですね。で、その時に最高の喜びと思って。だから、礼拝するときですね、本当に神様に喜びながら、ね、賛美をしてあげたいと思います。はい。時間が押してきましたから、今日はそこまでにしておきましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、約束したことを決して破られることはありません。しかし、私たちとしては、時として長く思うことがありますし、いつまでなんだろうと思うことがありますし、間違えたのかなと思うことがありますし、本当かなって思うこともありますし、もういいやって投げ出したくなることも正直あります。でも神様、あなたが語られたことは必ずそうなることを知っています。どうぞ今、私の気分や感情に振り回されないで、いや、気分や感情は揺らいだとしても、神の言葉にしっかりと立って、その試しの中で忍耐を働かせ、神の約束の成就を共に見ていくことができるように、驚くべき神の技と栄光を共に見ていくことができるように、力強い見てを持ってみてください。リバイバルが間もなく具体的に始まっていきます。それを共に見ることができるように力強い見てを持ってみてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は何をしてほしいのですかって言われました。今具体的に大胆に神に求めてください。 主はそのあなたの願いと求めに応えられます。天の様、今一人にあなたが触れ、御業を成してくださいますように。心と体を癒し、問題に対する解決を与え、奇跡と勝利を表してください。あなたの言葉の真実を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症を完全に治れ。心臓の痛み、癒しまって目ずる、癒されよ。家族や友人で癌の方々にしちゃったその癌を消してください。取り除いてください。水道癌、肝臓癌、喉頭癌、子宮癌、乳癌、イエス・キリストによって目ずる、これらのすべての癌よ、イエス・キリストの名によって消えてなくなれ。その腫瘍やポリープを完全に取ってください。また頭の痛み、腰の痛み、関節の痛み、この痛みの根本の原因を得て痛みそのものを完全に取ってください。イエス・キリストによって痛みを消えてなくなれ。イエス様、境内を祝福してください。神の手の中で境内を豊かに祝福してください。すべての負債をあなたが完全に取り除き、神様、豊かに祝福してください。お願いいたします。神が開かれた扉を住み始めた人はいます。あなたはこの道で祝福されます。でもなんか安心してしまって求めることが少なくなっている方がいます。ある方はほとんどしていません。神にもっと求めなさい。何を求めるのかと言いますが、あなたは神の栄光のためにもっと求めなさい。なんかあなたは真剣になれば求めることはいくらでもあります。そうでないとこの後神様、憐れみのゆえにあなたを追い詰めて求めざるを得ないところに導かれます。ですから神が意地悪なのではなくて、もっと神様を祝福したいので、あなたが求めることを待ってるんですが、あなたが求めないので主が手を入れてこられます。ある方は精一杯自分のできることをしています。主は知っておられます。主は言われます。私は知っている。愛する子よ、私はあなたのその精一杯の忠実を知っている。具体的に私に祈りなさい。私はそのあなたの祈りと叫びに応えて、そのあなたが成した忠実に対する豊かな報いを表していくと教えます。だから自分がやったんだから、自分が借り取るのは当然だ、神様にやってもらうのは申し訳ない、なんかそういうふうに考えてきたらいいんですけど、そう言われます。あなた自身の借り取りはありますが、それを私に求めなさい。私は喜んで覆っていこうと教えます。子供の失敗を親は、覆います。あなたが私にすがるなら、私はそのあなたの失敗を覆っていこうと教えます。もっと素直に、もっと大胆に求めなさい。私はそれを覆っていこうと教えます。なんか電話、子供なのか友人なのか分かりませんが、なんかその方に電話したくて、ま、あの電話したいというのは、その励ましたいというか、そう思って仕方がないんですけど、なんか怖くてかけれない方がいらっしゃいますけど、主は言われます。その方のためにまず腰を据えて神に感謝を捧げなさい。祈りなさい。するとあなたの内側になんか神からの言葉というか思いが与えられます。それが与えられた時電話をしなさい。それを分かち合いなさい。それはその人にとってものすごい大きな助けとなり希望となると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。 どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。